朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
月曜日はこのコーナー、ローカル情報発信油のチェック。私油のすみほが179市町村のことをもっと知りたいという思いから、道内のご当地情報を紹介する超ローカルコーナーです。最強寒波が到来した先週、日本各地で雪が降り積もりましたよね。関東でも雪が降るとの予報を聞いたとき、ふとめったに雪の降らない地元神奈川県で小学生の頃に雪が降り積もった日のことを思い出しました。普段とは違う雪で真っ白になった校庭を見ては、その中へと一直線に向かい雪をすくって友達と雪合戦したあの日、雪が体に当たるたびキャーキャーとはしゃぎながら遊んだのを懐かしく思います。この頃私は遊びとして雪合戦を行っていましたが、今では誰もが簡単に参加できるスポーツとして世界中に広がっています。そしてなんと雪合戦のウィンブルドンともいえる世界最高峰の大会、昭和新山国際雪合戦が4年ぶりに開催されるということで、本日は改めてその歴史とスポーツとしての雪合戦の熱い戦いをご紹介します。この昭和新山国際雪合戦は毎年2月に行われている雪合戦の大会で、全国でおよそ2000チームが参加する予選を勝ち抜いた精鋭150のチームが壮瞥町昭和新山のふもとに集まって熱いバトルを繰り広げます、はい、そもそも壮瞥町はスポーツ雪合戦発祥の地。壮瞥町では夏場は観光客でにぎわうものの、冬になると閑散としてしまうことが町の大きな課題となっていました。その問題を解決しようと昭和62年、町内の若者グループが立ち上がり、活性化のアイデアを考えましたが、なかなかいい案は出ず、そんな時、東南アジアからの旅行客が生まれて初めて見る雪に感動し、子供のように無邪気に雪を丸めて投げ合っていた姿を見て、雪国に住む者は雪の神秘さ、雪遊びの楽しさを忘れていたことに気づき、誰もが遊んだ雪合戦をスポーツ雪合戦として再生させようと考えたということです。その後、世界初のスポーツ雪合戦のルールを作成し、ついに平成元年第1回目の昭和新山国際雪合戦が開催されました。スポーツとして雪合戦が行われるのは全国的にも初めての試みのため、瞬く間に注目を集め、北は北海道から南は九州大分まで全国各地で大会が行われるようになりました、はい、また平成7年に壮瞥町と姉妹都市であるフィンランドで海外初の大会が行われると、その後ヨーロッパ、北米、オーストラリアにも広がり、平成25年には海外11カ所で構成する国際雪合戦連合も設立。壮瞥町生まれるの国際ルールに基づいた雪合戦大会が開催されるなど、スポーツ雪合戦のグローバル化が進んでいきました。
これはすごいですよね、
そんな世界各地へと雪合戦を広めた壮瞥町の昭和新山は雪合戦の聖地であり、数ある大会の中でも昭和新山国際雪合戦こそが世界最高峰の大会、雪合戦のウィンブルドンと言えるのです。
そういうことですか、
はい、それではここから昭和新山で生まれた世界初の雪合戦のルールをご説明していきます。まず1チーム選手は7人、試合は3分3セットマッチで2セット先取した方が勝ちです。時間内に敵陣内のフラッグを抜くか、雪玉を相手チーム全員に当てた時点で勝ち、そのセットは終了となります。また時間切れの場合は終了時に残っている選手が多い方が勝ちとなります。あれですね、ドッジボールの外野がないバージョンを想像していただけたらよいと思います、はいはいはい、またコート内には雪で作られた縦横90センチの3つのシェルターが設置されていて、
壁だね、
そうです、はい、 この壁を駆使しながら試合を展開させていくんですが、はい、コートの大きさ長さ36センチ、うん、幅10センチになっているんですよね。
およそ4対1だから結構長方形で、まあ、細長いイメージですもんね。
そうですそうです、はい、この中で戦いが繰り広げられます。また競技中投げるためにみんなが雪玉を取りに戻ると攻撃が進みません、そのためサッカーのようにポジションを決めて行います、うん、前方で相手を攻撃するフォワードが4人、はい、後方にいて前方の選手へ雪玉を補給するバックスが3人。ほう、バックスは雪玉を転がしてフォワードのところへ送るのですが、うん、この唯一の武器となる雪玉にもルールがあるんです、
はいはい、
なんと1セットに使える雪玉は90個まで、うん、雪玉製造機で試合開始前に作った雪玉のみと決められています。
そうなんです。僕あのたこ焼き器が2つこうポコンと合わさってる感じね。
はいはいはいはい、カポって作れるんですよ、そのため試合中に雪を集めて雪玉を作った場合はその時点でアウトになってしまうんです。
不正に当たるんだねこれね。
そうなんです、雪玉製造機では一度に直径 6.5 から7センチの雪玉を45個、まさにたこ焼き器のように一気にドカンと作ることができるので、うんうん、はい、1試合に必要な270個の雪玉を効率よく準備できるよう開発されました。
それ以外使い道があまりないという雪玉作る専用なのでね。
そうですね、はい、でも試合では大活躍するんですよね、でルールで雪玉の大きさも決められていて試合前に審査員によるチェックが行われるので規定違反の大きさのボールがあると、うん、球数が減ってしまうこと、球数減ってしまうことがあるほか、ほうほう、90個という球数は多いようで少なく球をむやみに投げ続けていると、うん、途中で雪玉がなくなってしまうリスクもあるんです。
なるほど。
なのでどのタイミングで相手を狙うか、うん、戦術も見どころになります。
そうですね、
はい、また雪玉は直球だけで投げても相手がシュッとシェルターに隠れてしまうとなかなか当たりません、
うん、
なのでシェルターに隠れた選手には山なりの球で狙うなどの変化球も必要となってきます、は
い
は
い
は
い、ありましたありました。
そのため競技の参加者には野球経験者が多いということです。
なるほど。
強い常連チームは試合前に野球のボールでキャッチボールをしてウォーミングアップしているとのこと、さらに相手にわからないようにサイン暗号を決めておくチームも
すごいな。
すごいですよね。
組織的ですね。
やっぱ戦術が大事になってくるんですよ。そんな極寒の中行われる熱い試合は2月25日土曜日、26日日曜日の2日間開催されます。例年は各地区の予選を勝ち抜いたチームがこの大会にやってきますが、今年は新型コロナウイルスの影響で地区予選が行われなかったため一般の部とレディースの部の参加者を募集して行われます。さらにより多くの方に雪合戦を純粋に楽しんでほしいとの思いから今年初めて初心者対象のビギナーズの部を作ったということです、始まる前にルール説明をしてもらえるということなので経験がない方でもスポーツとしての雪合戦を体験することができます。こちらの参加申し込みは明日31日火曜日まで。お申し込みお問い合わせについて詳しくは大会ホームページをご確認ください。この機会に雪合戦の聖地に足を運んでみてはいかがでしょうか。
これね、ただ見る側も気をつけなきゃいけないのは流れ玉って飛んでくんだよ。
ああそうですね。
しかももうありえないようなスピードでシャーッと飛んでくるから本当に危ないですけど、でもその迫力たるはねすごいもんですから。
こう雪が選手に当たった時にもバシンというすごい音なのかも迫力があるそうなので。
そうなんですよね。かといったらさっきの山なりのボール当たんないように壁にグーッとねこう体寄せてる人もいるしね、見てても面白いですよ。
以上、朝耳アラカルトローカル情報発信油のチェックでした。来週もお楽しみに。